What is that? それは何ですか？ I know I stand in line until you think you have 1950年創立、延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。延岡共立病院理事長の赤津育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは夏ということで、はい、早速今回のテーマが赤津育太郎が選ぶ大滝詠一ベスト10
ですね。
夏、
夏ですね。
もうまさにこの夏の青空に似合う、こう、大滝詠一ソング、
全くそうですね、はい、ちょっとこのねアルバムを今日僕は大滝詠一さん の LP レコード、
はい、
持ってきましたけど、ジャケットをね、はい、見ていただきたいんですけども、ブリーズが心の中を通り抜けると、こう書いてありますね、
はい、
夏がテーマなんですね。
そうなんですよね。
大滝詠一さんといえばね、
は
い、
でもこうイラストも、これどなたがイラストは、
これはね、永井博さんというイラストレーターの方で、はい、もういつも永井博さんのジャケット、イラストをジャケットに使うんですね、大滝さん。それとこちらの方はね、鈴木英人さんという、昔 FM ステーションという雑誌があったの、ご存知ですかね。あれにいつもね表紙はこの鈴木英人さんのイラストだったんですけど、
はい、
この鈴木英人さんの絵を買ったことがあるんですけど、
そうなんですね。絵なんですよね、お写真みたいですけど、
もうアメリカのね西海岸の絵をいつも描かれるんですね。で、まあ、そういうイメージの曲ばっかりなんですよね、大滝詠一さんね、
はい、
まあ、多少他のもあるかもしれませんけど、まあ、要するにもう僕の中では夏といえば大滝詠一、うん、もうこれ定番ですね、
はい、
で中学校の時にこのロングバケーションというLP を買ってから以来のね、はい、もうずっと今もファンで、
うん、はい、じゃあその楽曲がきっかけだったんですね。
あ、そうですね、もうなんと美しい曲かなと思いました、うん、最初ね。で、どなたかなと、まあほら、まあ、以前に、イージーリスニングの会にお話したように、ラジオがその頃好きでね、うん、毎日聞いてて、まあそれでこう、曲がかかって、おっと、レコード屋さん行って買ったわけですね。素晴らしいもう曲がいっぱい揃ってて、もう何回も何回ももう、擦り切れるんじゃないかというぐらい、聞いたと言いたいけど、擦り切れるといかんから、一回ね、録音して、はい、カセットテープもう何百回
聞きました。カセットテープが
擦り切れるぐらい、聞きました。
はい。さあ、大滝詠一さん、シンガーソングライターでもあり、音楽プロデューサーで、いろんな方にこう楽曲も提供されていらっしゃいますし、
うん、
また、この Bus Is That のテーマソングのカバーを竹内まりやさんと歌われてるのがね、
このね、テーマ曲はね、フランク・シナトラさんの、まあ、恋の一言っていうテーマ曲なんですけど、同じ恋の一言を大滝詠一さんと竹内まりやさんが歌ったバージョンが、うん、あるんですよね、
はい、素敵ですね、
はい、いやもう実はそれを知ってたから、うん、フランク・シナトラさんの方をテーマ曲に僕は選んだんですけど、
じゃあ先にこちらだったんですね、
だから、まあ、こういうテーマでね感じで話ができればなと思ってこの曲を選んだんですけど、この大滝詠一さんが歌うのも素晴らしいですね。
いいですね、ですね、素敵、
大滝詠一さん得意ですけど、
はい、
まさにこの曲ぴったりですよね。
ぴったりですし、竹内まりやさんがこう一緒に歌うことによってさらに
ですね、
素敵です、はい、
なんかこう秋のそよ風が吹いていきそうな感じですよね、
はいはい、さあではここからはベスト10にカウントダウンしていきましょうか。
僕なりにね、
はい、
もう10曲選んできましたんで、まあ、ぜひね、まあ、大滝詠一さんの紹介という意味でもう聞いていただければなと思うんですけどね、
はい、
まず10位がね、恋する二人という曲なんですけど、これ実はね、 大竹一さん、2013年12月に亡くなってまいります。もう今はもう個人ですけど、はい、一番最後にリリースしたシングル曲なんですね。
最後
これが最後なんです。だからまあそういう意味でもあってね、うん、ちょっとこの曲を最初に聴いていただければなと思いますんで、まあ僕はいろいろ説明するより、大竹一さんこういう人ですよということで、うん、まあ一曲流していただければと思います。
はい。
大竹一さんの曲ってね、
はい、
いろんなその楽器をたくさん使って、はい、もう分厚いんですよ、なんか。
そうですね。
だからこう、耳にいっぱいこう入ってくるけど、うん、なんでか心地いいんですよね。
そうなんですよ、ね。はい。
あんまりたくさん入ってくるとうるさいじゃないですか。うん、なんでね、心地いいんですよね。
はい。なんかうるさい感じが全然なくて。
ないでしょ。
どちらかというと、なんか爽やかくらいの。
爽やかなんですよね。じゃあこう、多分ね、すごく計算して作られてるんだろうなと思うんですけど、うん、でまたほら、大竹さんの声がね、ってか、ずっとこう続いていくような声じゃないですか。
はい。
これはまたね、
うん、
流れるようでいい感じですよね。う
ん、なんか低音のとこもいいですよね、また。
そう、ってね。続いてはね、はい、ペパーミントブルーっていう曲を
聴いていただきたい。はい、9位ですね。
はい。もうこれぞ大竹サウンドなんですよ。
うん、
なんていうんですかね、多重録音っていうんですかね、
はい、
たくさんの音が重なってて、こう、なのに透き通るような、音なんですよ。これはまた不思議だけど、なんとなくね、やっぱそうなると、こう、夏がね、涼しく感じるような曲になるんですよね。
うん、
そうなんですよ。これ不思議ですよね。で、まあ、この大竹サウンドが詰まっているタイミングブルー、まあ、次にこの曲を聴いていただければと思います。ステレオの音楽だから右と左に、ね、うん、別々の音が聞こえてくるけど、はい、もう右左上、
うん、
いっぱい音が重なって
る。そうなんです。
だけど爽やか。
そうで心地いいんですよね。
ね、心地いいんですよ。
うん、
でね、大竹さんはね、自分のスタジオを持ってるんですよね。
はい、
フッサっていうとこね、米軍基地がフッサあるんですけど、まあ、そこに自分の自宅があって、自宅にこうスタジオがあって、
うん、
もうそこでこうミキシング、編曲とかね、
はい、
そういうのをご自分でされる。もうかなりその凝ってるというかね、うん、もう自分の時間を使えるから、
はい、
もうずーっとその作業を延々としてるという話で、はい、うん、からこういうふうなね、こう完成された音楽ができるんですよね。うん、だから凝ってんですよね、サウンドがね。
はい、
もう素晴らしいと思うけど、はい、メロディーも綺麗やけどね。
メロディーもですし、歌詞もね。
あ、そこですよね。
素敵。
はいはい。歌詞はね、松本隆さん、
うん、はい、
もうほとんどの曲は松本隆さんが、はい、作詞されてるけど、もともとハッピーエンドっていうバンドで一緒だった4人ね、はい、細野晴臣さんと松本隆さんと鈴木茂さんと大竹、この4人がもともとバンドで一緒だったんですね、はい、細野晴臣さんも有名ですよね、
有名です
、YMO のリーダーですね、はい、YMO 3人ですね、まあそのうちのリーダーで、もう今はお二人はもう亡くなったけど、うん、で松本隆さんはドラムだったんですよね。まあ後に作詞家に、なって、今も作詞家として知られてますね。 万、まあ、ね、曲で多分作詞されたんだと思うけど。
もうすごいですよね、もう作詞家としてはもう本当に。
そうそう。はい、実はね、大竹圭一さんと同じバンドだったんです、うん。で、その時はドラムスだったんですけど、もうだからもう生涯の友なんですよね。うん、だから自分の曲もほとんど松本隆さんに頼んでるから、もう松本隆の世界なんですね、作詞がね。うん、で、まあそれが、まあ大竹圭一風にこうアレンジされて、
作曲
されて出てくるというね。はい、だからもうね、一流同士の、ね、曲になるから、まあね、作詞もいいし、曲もいいし、隙がないっていうね、本当にあの、聴いとって爽やかな気持ちになりますよね。はい、これぞ大滝サウンドですね。うん、で、あの、まあ、次は、T シャツに口づけ
っていう曲を。8位ですね。
はい。これ8位ですね。これはあの、ラッツ&スターですね。あの、その前のシャネルズの時代に、あの、大竹圭一さんは交流があってね、うん、はい、シャネルズと、の時にも曲を作ってあるんですけど、トランペットが入るでしょ、うん、あの、はい、フォアマンのね。
フォアマンさん、はい。
そうそう。で、まあ、それもこう、計算してちゃんと作られてるんですね。で、要するに、他の人にも楽曲を提供することが結構多いんですけど、はい、また大竹サウンド、プラスアルファになるんですよ、これが。またね。ラッツ&スターが歌うと、ちょっとこう、大竹サウンドが、なんていうかな、ちょっとこう、曇った感じになってね、スモーキーなサウンドになるってとこがまた良くてね、僕なりの解釈では、第8位でちょっと聞いていただきたいです。
別れるのって真剣に聞くなよ。でも波の音がやけに静かすぎる。色あせた T シャツに口紅、泣かない君が泣けない
ラッツ&スターバージ
ョン。やっぱラッツ&スターが歌うとちょっとほら、はい、ブルースっぽく
なりますね。な
るでしょ。
入って、ね、また鈴木雅之さん色っぽいですね。
うん、ね、なんかね、声が。だからほら大滝さんの声とね、うん、全然違うじゃないですか。うん、ね、大滝さんが楽曲提供してもなんか合うのかなと思いきやね、うん、なんかこうブルースっぽくていいんですよね。
いいですね、また、はい、
そうなんですよ。これ大滝さんはね、これ有名な話やけど、な曲を作って、まあ、聞かせたときに、はい、あの曲はこれとこれとこれを3つ参考にして作ったんですねって、だから言ったらしいんですよね、はい。音楽の、関係の方がね。そしたら、こう答えたと。あ、君3つしかわからなかったんです。あれ5つ使ってんだよ。
うわ、手を引く。
そうそう。だから、どっかで聞いたことあるようなね。うん、まあ、我々でもね、懐かしいっていうわけじゃないけど、ああ、はいはいと。こう耳に入りやすくないですか、なんか。なんかそういうふうにこういろんなね、まあサンプルがあって、それをこう少しずつ切り取って使ったのをもう流してんだと思うけど、うん、だからこうなんかね、どっかで聞いたことあるような、
うん、
ラッツ&スターにぴったりですよね。
ぴったりですよ ね。
で続きましてね、
はい、
第7位ですね、はい、第7位はね、バチェラーガール、ね、
うん、
これは稲垣潤一さんに提供した曲で、はい、稲垣潤一さんのドラム叩きながら歌う
ですね、はい。
これがまたね、どうして、ね、稲垣潤一さんに、楽曲を提供したのか僕は知りませんけど、
はい、
これがまた不思議な魅力になるんですよね。うん、稲垣潤一さんってほら、ちょっと高音っぽい
ですね。そうですね、はい。
で、なんていうかな、クリアサウンド、ね、かっこいいサウンドじゃないですか。
うん、
でもそういう感じで売り出された人ですよね。そうですね、
なんか、まあ、シティポップみたいな、
今言う。秋元康さんが売り出した人ですもんね。
稲垣潤一さん、そうなんですね。
そうそうそう。で、だからこうね、レースカーみたいな、うん、ね、レーサーみたいな感じのサウンドが多いでしょ。うん、鋭い、
ね、うん。
そこの大滝さんが どうしてね。
そうですね。どちらかというと、柔らかい感じなので。柔らかいでしょ。うん。
で、大滝栄一さんの曲って大きく3つに分かれて、と僕の解釈ではね。
はい。
で、最初に言ったその、サマーブリーズっぽいね、うん、夏サウンドと、そうね、ちょっと悲しみの曲というかね、うん、冬っぽいサウンドも作るんですよ。でももう一つがね、また後で紹介しますけど、こう、コミックソングみたいなね。
うんうんうん、幅広いですね。幅広いです。
だから、陰と陽と面白い、ね。
面白さ
も。もう三つあってね、このバチェラーガールはこう、陰っていう感じかね、うんうん。今までのね、最初の曲は三つ陽でしたけど、またちょっと陰の部分も聴いていただければなと思って。うん、この曲をちょっと選んでおりますんで、他の曲人に提供した曲は自分で歌ってるんですけど、はい、うん、自分で歌ったのはないと、
うん、
ずーっと言って、
あ、そうなんですね。
亡くなった後にこう遺品を、ね、整理した時に自分で歌ったのが出てきたんですよ。
あ、後で出てきたんですか。
そうそう。で、まあこれはその当時からあったけど、はい、だからそうやってこうね、人に提供した楽曲も自分で歌ったことも今放り出されてる。
ご自身はじゃあもう秘めておきたかったけど、出したくなかったんですよね。それが後からっていう、そういう。
そう、うん、我々にはね、宝やけど、うん、だからそんな感じの人なんですよ。
なんか、置き土産的な、なんかちょっと楽しみを。
これ水道橋博士さんって僕でしょ、
はいはい、
あの人がね、大竹さんの家に遊びたらしいんですよ。
はい、
そして、ちょっと待ってねと、今ビデオ撮ってるからって言って、ビデオ撮ってる部屋をこちらっと見たら、大竹さんと相撲が好きなんですよね。
うん、
あと落語が好きなんです。
はい、
まあそういう相撲と落語がね、日本全国で行われてる、うん、テレビを、膨大な数録画してたって、同時に。
同時に。
同時に。
じゃあいろんな、いくつもあって。
いくつもあって。だから、ものすごい機械の部屋があったらしくてね、そこでこう同時に録画してたらしいです。
それちょっとびっくりしますね。
すごいでしょ。
はい。
だからまあマニアなんですよね、生き方が。
そうですね、とことんなんか、な感じですね。そうそう。
だから落語なんかが好きだから、うん、コミックソングは、うん、を作られるんだろうとないかと思うけど、はい、いつかね、ラジオでこんなこと言ってました。汗ばむ夜の清涼剤、大竹栄一です。
ご自身で、
ね、そうそう。まあ、万事そんな風な喋り方やから、はいはい、なんとなくね、ほら、うん、僕なんか聞くと、粋な感じに聞こえるわけですよ。江戸っ子みたいなね。大、はい、竹さん自身は、岩手県の
ね、出身が、はい、
岩手県なんですけど、全然ね、その東北っぽさがなくてね、うん、もう、粋な感じの、だから、落語が好きだからでしょうね。喋り方もそんな感じですよね、はい。だから、こう、コミックソングも作る、ね、夏のサウンドも作る、冬のサウンドも作ると。まあ、こういうふうなことじゃないかと思うんですけどね。
はい。
じゃあ、冬のサウンド、バチェラーガール。はい、本当にね、
うん、
稲垣サウンドになってるんですよね。
そうですね、もう出だしから、
ね、はい、どうしてですかね、はい、やっぱね、その人がもう料理の仕方も上手なんでしょうけど、うん、楽曲もいいということなんでしょうね、うん、
そうですね。
このね、バチェラーっていうのはちなみにね、独身未婚の男性のことを言うらしいんですよ。でこれも松本隆さんの作詞ですけど、
はい、
バチェラーボーイっていう映画があるんですよね、
はい、
で多分それをもじってバチェラーガールにしてると思うけど、うんはい、バチェラーガールって言葉はない、
ね。そうですね。未婚の男性がその意味合いとして。そうそうそう。
これなんかフランス語が語源らしいんですけど、うんはい、だからあの、バチェラーボーイっていう、まあ、ボーイはね、うん、要するに男のことなんだけど、はい、まあ、それをこう、もじった言葉で、うん、あの、英語ではないというか、和製英語というかね、まあ、そういう意味合いで作ったんですよね。あの、わざわざガールをつけたんだと思うけど、うんはい、まあ、そういうね、あの、松本隆さんらしい作り方もね、うん、ありますよね。なるほどなと思った。まあ、続いてはですね、
はい、
第6位。
6位、ね、はい。
これはね、あの、うなずきマーチをね。
うなずきマーチ。
うなずきマーチ。あの、コミックソング
です、ね。はい。まあ、先ほどね、おっしゃってました。はい、3つのうちの、まあ、1つ。
そうそうなんです。もう、いろいろね、コミックソングあるんですけども、はい、これが僕はもう一番ね、大谷さんのね、集大成かなと思うんですけど、はい、このね、漫才ブーム、1980年代ですね、はい、あったんですけど、まあ、ビートたけしさんご存知。
はい、もちろん。
ですよね。
は
い、あの、相方がビート清さんですよね。
ご存知ですか？ 2 ビートね。
2ビート。ああ、あれ知ってますね。さすがですね。あとね、新助さんはご存知ですよね。
はい。
おやめられ
てたりとか、ね。そうですね。はい。
相方が松本龍介さん。
龍介さんも。これもはい。
あ、ご存知ですか？ああ、はい、そうですか。洋七さんは B&B の。
はい。
ご存知。もうね、あの、佐賀のガバイ
バー、ね。佐賀のね。そうですね。はい。
相方が島田洋八さんなんですよね、うん。
はい。
この方ご存知ですか？
ギリギリ、はい。なんとか。
まあ、当時ね、漫才ブームで、はい、で、今で言えば、じゃない方の芸人さん。
ああ、よく言いますね。そうそうそう、はい。
この三人はこう突っ込みなんですよね。
はい。
で、ツービートももちろんね、新助龍介も、あの、B&B ももうめちゃくちゃ人気あったんですけど、突っ込みの方はあんまりこう、みんな知らない。
はい。
武井さんもちろん有名だけど、うん、清さんのことはみんなほとんど知らない。
まあ、どちらかといえばっていう、それこそ
横の人です。
はい、うん、横の人。
で、まあ、その横の人だけ集めて、うん、漫才したらどうなるのというところからこれ始まったんですね。
はい、
で、まあ、実際あの、ね、その3人でやるコーナーあったんです
よ。ひょうきん族で
ね。そうそうそう、はい。全く面白くないんですけど。
そうなんですか。
で、清さんをいつもね、もうよしなさいと。
うんうん、
で、終わるんですよね。もう、
た
けしがこう、いろいろ言ってるんですよ。よしなさいとね。はい、で松本龍介さんはもう、最後に、なほなってね。
うんうん、
新助さんがベラベラ喋るでしょ。なほなってね、うん。なほなしか言わないんですね。うん、で、洋八さんはもうほら、もみじまんじゅうって横で、洋、うん、さんが言ったらね、なんでやねんってね。
もう、はい、
もうこれ決まってんですよ、この三人言う言葉がね。三、はい、つの言葉で作った歌。
歌なんですね。そうそうそう、ツッコミの言葉だけで。
ツッコミの言葉だけでね。だからもう、ここすごいですね。で、まあね、説明するのもなんですか、
はい、
もうちょっと歌をね。
そうですね、はい、ちょっと楽しみです。
聞いていただければと、はい、うなずきマーチ、お願いします。
よしなさい、よしなさい、よしなさい、メモれ、メモったか、
いやー、面白い。
コミックソングもね、
はい、
いいですよね。
これは作詞もなんですか？
大竹一さんが作詞なんですね。
どれだけこう好きなんだって、ね、このお笑いにも。
ね、植木等さんが好きなんですよね。
はい。スーダラ節
の。はい。スーダラ節を作った、なんていう作曲家、僕、存じ上げんけど、もうそのファンみたいで、
うん、
とにかくその植木等さんの映画もう見まくってるんですよ。
そのリスペクトもあって
だ。だからこういうね、コミックソングが、好きみたいですね。で、第5位ですね。これは、熱き心に。
わあ、これは。
ね。
ね。
これは小林明さんの歌ですね。はい、小林明さんご存知？
知ってます。
昔はね、すごく人気だった俳優さん、
ね。もちろん。
はい。今もご存命やけど、
はい、
もう最後の一人じゃないですか、大俳優さんで。
うんうん、
ね、その昭和の大スターでね。
うん、
小林明さん好きなんですよ、大滝さん。
はい。
基本的にですね。
うん、
大ファンなんです。で、いつかその曲をね、提供して、したいなと、思ってあったらしいですけど、うん、なかなか接点がないじゃないですか。
はい。
で、まあそういう話が来たという時に、ぜひということで。ただね、小林明さんの方は、まあ知らないわけですね、大滝さんのこと、うん。誰それとね。
ああ、そっか。
だって大スターだから。
ね、そっかそっか。
そんな話で、はい、そのまで知らないですね。
うん、
どちらさんですかと。で、いまいち気乗りしない曲だったらしいですね。
はい。
ところがね、この曲が豪華なんですよ。
はい。
ストリングスアレンジってね。
わかります。
オーケストラが演奏する形態になってるんです、
はい、
曲がね。で、それを見てね、おーっと。もうね、まるで、ジョン・ウェインのようだと。
うん、
ね、日活スターだから、
はい。
日活映画の世界だけではなく、西部開拓史とかね、ジョン・ウェインの世界みたいだと。いうふうにも小林明さんで、おー、これならもう俺にぴったりと。いうことで、お引き受けになったっていう話です。だけどね、いつもほら、松本隆さんにね。
はい、作詞が。
ね、作詞もほとんどそうなんですけど、はい、この曲だけはね、悪友さんにお願いしてるみたいですね。うん、
はい。
だからちょっとやっぱりほら、小林明さんが、ね、うん、別格だから、
はい、
ね。普段の仕事とはちょっと違うというね、うん、もう失敗したならんということもあったのかもしれませんけど、はい、悪友さんにお願いして、都会的な、その松本さんの詩じゃなくて、もっとこう、ね、直に心にグワンとくるようなね、うん、馬を目指したというふうに、うん、まあ、書いてありましたですね、
はい。
確かにそんな詩ですもんね。
うん、
ですから、僕らはね、もうその頃は、中学生でしたけど、小林明さんの名前は知ってたけど、うん、赤いトラクターの宣伝でした、ね。
はい、
だけど、もう映画を見たことはなかったですね。うん、だけど、あ、これが小林明かと、うん。我々みたいな、ね、中学生にも、さすが大スター、ね、
存在感、
改めてね、うん、もう知らしめたという、まあ、この熱き心の曲ですね、聴いていただければと思います。ラリルラブロー、ね、
そうそうそう、
熱き心にですね。もうそれがもう小林明ですからね。
うん、
そしてね、ハヒフェも、まあ、C になるんですよね。
うんうん、
C にってね、C じゃない、ね。
スターですね。
やっぱそれがスターというもの、ね。
はい、
まあ、もうこれはね、もう本当にサウンドがね、に負けてないという、うん。これね、他の人が歌ってもダメと思うんですよ。小林明さんじゃないと。
だからもう、ね。
熱き心にってね。
はい、先生いいですね。お上手ですね。
大スターじゃないとこれ歌えないですね。うんうん、小林明さんが昔美空ひばりさんと結婚してたのご存知
です。結婚されてたんですかね。
いや、もう実際に結婚されてたんですね。
そうなんですね。
そしてね、まあ、今小林明さんがね、うん、あのブログをされてるんです。うん、なんと。
そうね、いい。
それにね、その昔のことがいっぱい書いてあってね、もう本当に面白いんですね。小林明さんがこう語ったね、はい、もちろんそのパソコン打てないから、うん、あの喋ったことがずっとね書いてあるんですけども、自分のことオイラーってね、うん、オイラーは昔の話だけどね、ずっとその美空ひばりさんと結婚するに至った話もこうずっと書いてあってね、面白いんですよ。
そのブログ
を現在夢グループからちゃんとね。もうぜひね、うん、見て、もうほら、いらっしゃらないじゃないですか、そんな大スターがもうね、うん、もうみんな亡くなってるから、はい、めちゃくちゃ面白い。
ちょ
っと昔はすごいな、という話ばっかりですよ、うん。ちょっとここで話せんよな。
本当ですか、ね、興味のある方はそれぞれが調べてください。
ね、まあ、公に公開されてますからね。
うん、YouTube もある、ね。
YouTube、あ、これ、マイトガイチャンネル。
マイトガイチャンネル。マイトガイとは？
あ、マイトガイご存知ないですか、
うん、何ですか、
あの、小林明さんはね、うん、売り出すとき、まあ、それぞれその、東映の、あの、スターには、その、はい、ニックネームがあるんですよ。はい。小林明さんは、マイトガイ。
マイトガイ。おー。
マイトガイっていうのは、ダイナマイトガイです。
あ、なるほど。ガイ。うん、なるほど。
ガイはまあね、あの、タフガイのガイですね。うん、だから、ダイナマイトのようなガイ。マイトガイです。
マイトガイ。一見なんかと思いますね。
もう小林明さん、マイトガイ小林明です、ね。楽しんでいただければでしょうか。
はい、素敵でした。はい。
続いてですね、はい、まあ、第4位
です。4位です、はい。
第4位はね、CM ソングなんですけど、はい、日立のおしゃれさん。
うん、
これはあの、ドライヤーなんで、ね、宣伝です、はい。CM ソングもね、たくさん、おたけ先生に手掛けられてるんですね。
で、それこそ今日、生太郎先生がお持ちのレコードで、その、コマーシャルだけの。
コマーシャル、そうそうそう。
はい、
普通、ね、レコードっていうのは曲が、うん。これはね、不思議なことに CM ソングだけのレコードなんですよ。うん、
はい。
そんなのが発売されるのかびっくりするけど。
あったんですね。
これ値段が1500円です
よね。ちょっと考えられないけど。まあ、当時は、
当時ね、ここから、うん、LP は2800円が基本だったんですよ。
はい。
で、ちょっと高いとか3200円とかね、うん。1500円のレコードってはなかったんだけど、うん、これは1500円なんですが、曲はね、ちゃんといっぱい入ってるんですよ。
はい。
だけど、全部がその、CM ソング。
コマーシャル用のショートバージョンみたいな感じですか？
そうです、そうです。だからまあ CM で作った曲がここに入っている。
あ、入っている。
入ってるんですね。
そう考えたら大竹一さん、いろんな他にもありますね。
多彩な方なんですよね、はい。もう曲を作るだけじゃなくてね。で、僕はね、その感心したのが、そのおしゃれさんのね、ドライヤーの曲を作ってるんですけど、
はい、
全然手抜いてないんですよ。うん、大滝サウンドなんですよ、もろに。
おー、コマーシャル、ね、
コマーシャルなのに。適当に書き上げた曲とはちょっと違うんで、ね、
はい。
その辺をちょっと堪能してもらいたいんですよ。短い曲だけど、もう大滝一ですね、うん、と聞いた瞬間から。って感じです。
はい。
出だしから大滝一でしょ、
そうですね。
タンクの右と左も上、うん、どっからもこう音が来るような感じでね。はい、もうね、全然手抜いてない。
いやー、もう本当に。
大滝サウンドでしょ、はい、聞いた瞬間からね。うん、ほらもうね。まあ、他の CM ソングもみんなそうだけど、
はい、
ね、当時のその、ラジオ番組で、ね、大滝さんが言ってたのは、CM をね、一生懸命作ってるんですよと。うん、で、それも聞いてもらいたいと。だからこの、レコード出したんですよって言われてた。だからほら、作る方にしてみれば、はい、曲を一曲作るのも、うん、CM を作るのも同じなんだ
と。そうですね。
なんか職人かたぎな感じでいいでしょ？
そうですね。もう素晴らしいです。
素晴らしいです。はい、今度短い中でね、もう大竹一詰まってますよ。
はい。
うん、まあ続いてですね、はい、まあベスト3になりますよね。
おー、いきますね。3位ですか。
はい、第3位はね、A 面で恋をして。
まあこれいいですね。
これね、あ、これご存知ですか、
はい、もちろん、はい。
これはね、資生堂のコマーシャルでも使われてたんですよね。はい、で、 あの、僕が知る中でね、あの、まあ、その当時は、あの、テレビで、ザ・ベスト10がね、あってましたけど、ザ・ベスト10でも、ベスト10内に入りました、ね。
うん。
でも来なかった。
あ、ご本人が？
本人は来なかったですね。
あまり、こう、テレビとかはじゃあ。
まあ、極端にほら、露出が少ないから、うん、まあ、当然そんなテレビ番組とか出ませんよね。
うん、
で、ほら、我々はほら、見る側だから、そこしか見らんけど、
はい、
出る側はほら、出て、ずっとこう待っとかないかんでしょ、うん、あの、スタジオの中でね。はい、特に10位で出た人は、1位になるまでずっと座っとかないかん、
ね。そうですね、はい。
そんなことしないわけですよ、ミュージシャンはね。それは歌手の仕事でね、
はいはい。
作り手の人たちはもうそんなこといちいちせんから、うん、まあ出ないんだろうと思うけど、でもね、ベスト10にこの曲入りましたよ。
おう
ん、で、どんな人なのかなと。もうほら、見たことないから。
はい、
まあ、今でもね、ほとんど見たことないけど、うん、あの、ほら、当時はね、インターネットもないし、うん、アルバムジャケットでちょっと写真を見るぐらいじゃないですか。うん、実際動いてるのは 見ないからね。
そうですよね、う
ん。一体どんな人やろうと、ワクワクしてたけど、まあ、もう当然来ないと。で、まあ、この曲はね、あの、大滝さんだけじゃなくて、あの、佐野元春さん、
はい、
あの、ロックンローラーのね。
うん、
で、この杉正道さん、
はい、
マリって書いて正道って言うんですけど、はい、男性なんですけどね。もう3人で歌ってる。作った曲なんですよね。だけどまたこの曲がね、いいんですよね。はい、で、これはね、まあ、大滝さんはもうこの時有名だったから、あの、うん、3人でこう作って、まあ、売れる曲を作ったと思うんだけど、うん、
はい、
もうその通りね、売れましたし、僕もこうアルバムを、実はこれが、僕は人生の中で初めて買ったアルバム。
はい。その、ナイアガラトライアングル。
ですね。なかなかジャケットも綺麗で、
そうですね。
いいでしょ、ピンクでね。はい、
本当、三角、トライアングルの、ね、
グル
モチーフにした。
そうなんですよ。
で、ナイアガラっていうだけあって、その滝のナイアガラの、ということですよね。
そうそう。大滝さんの個人の会社の、
はい、
まあ、ナイアガラレーベルっていうのね。で、大滝だから。
はい、
大きな滝だから、ナイアガラの滝。
そこでですね。
そ
うそうそう。
それでね、自分の会社のナイアガラレーベルにしてるんです ね、うん、ね。なかなか綺麗な、ね、絵が描いてあるん
ですね。おしゃれですね。
このね、三人で歌ったっていうのはもう他にないんで、
はい、
ぜひ、まあ、トリオでね、聞いていただければと思いますんで、まあ、A 面で恋をします。
A 面で恋をして、ウィンクのマシンガンで、僕の胸打ち抜いて、星空はまるでミラーボール クラクション鳴らして今夜君を奪いゆくよ A 面で恋をして永遠の指定席に君だけを招待するよ横に置いて夜明けまでドライブ今夜君を返さないか A 面で恋をしてウインクのマシンガンで僕の胸打
ですね。
いいですね、3人の方。
これね、普通曲って、まあ、スタジオで録音するじゃないですか。うん、で、まあ、1楽器ずつ、弾いて、まあ、それをこう重ねていくという、まあ、そんな作業らしいんですけど、私はね、なんかそういうのあんまり好きじゃなくてね、うん、一発撮りが好きなんですよ。
で、
これも一発撮りで、はい、楽団を全部、揃えて、そこで歌って、一発撮りの録音なんですよ。
すごいですね、でもそれ。
そうそうそう、うん。だからこう、臨場感がちょっと、あるでしょ、う
ん、ナイアガラトライアングル、ボリューム2。ボリューム2。の3に、1っていうユニットもあるんですね、別で。
よくご存知ですね。ねそれはもうマニアしか知らないと思うん
ですか。
実はあるんです。
ね
はい。これよりね、まあ10年ぐらい前だったんですかね。はい、まだ大竹さん、まあ夢じゃない頃ですけど、伊藤銀次さんと、はい、山下達郎さん。そうそうそう。
ね、
3人でね。
うん、
そうなんですよ、ね。そっちがまあ一応ボリューム1ということになってですね。ね実はね、山下達郎さん、大竹一さんが見出したミュージシャンなんですよ。
そうなんですね。
その頃まだね、はい、メジャーデビューしてなくて。
はい、
してなくてって僕は見た話なんですよ。
プロデューサー
ですね。まあまあ、ネットに載ってた話ですけどね。うん、まあそのデモテープを聞いたと。で、これだってあれですかと。山下達郎っていう新人なんですよと。ぜひ聞かせてほしいと。
はい、
で、まあ、プロデューサーを介して、山下さんを、まあ、呼んできたと。で、わ、すごいねと、
うん。
で、もうその時からの、もう親友だそうですね。その音楽の話をした時に、はい、もう音楽談義がね、お互いにすごかったと。わ、すごい自分とよく似た人間が、タイプの人間がいるって。いうことでもずっとそれから、亡くなるまで、友人関係が。
そうなんですね、うん
で。山下さんがね、ラジオ、毎週日曜日にね、はい、されてるじゃないですか、はい。その中で言ってたけど、大竹栄一さんはね、まあ亡くなったけどと、うん、生きていようが死んでいようが、僕はね、大竹栄一さんと関係は変わりないって言ってたんですよ。
うん、
おー、すごいね、それはって。生きていればもちろん話もできるけど、はい、亡くなっていようが、生きていようがね、価値が変わらないということを言ってたんですよね。うんそれはもうね、最高の、ね、親友ってことでしょ、
うん、そうですね。ね。
だから死んでなおね、うん、自分は大竹栄一さんと友達であると、ねうんはい、いうことを多分言われてた、
ね。関係性はもう変わらないということですよね。うん、
生きてても死んでても同じだと、うん。それはもうね、霊魂の段階で繋がっているということですよね。
うんうん、う
わ、すごいなぁ、ね、ね。だからまあ、それぐらいね、まあ、趣味も共通してたんですよね、うん、お互いに博識だし。音楽に関してはね、ほら、追求するような方だから、うん、あもうそういうね、もう根っこがもうがっちり繋がってたんだろうなと思ってね。さすがね、
はいうん。さ、では、はい、いよいよ2位ですね。
2位ですね。はい、2位はですね、恋するカレン。ね、これを選ばした。もうこれはね、大竹一さんしてる人だったら、うん、もう当然2位でしょうね、と。いう、ね、
うん、
当然2位でしょうって思うと。
1位はもうあれでしょ、1位はあれでしょ、ね。
そうそう。と思うんですけど、ちょっとね、まあ、この収録にあたって調べてみたんですね。
はい、
そしたらね、こんなこと書いてあったんですよね。大竹圭一さんはこの恋する彼のボーカルにね、自分が歌った歌に納得しなかったと。で、一時はお蔵入りも確保したと。
うん、
これびっくりしてね、もう、大竹サウンドといえば恋する彼なのに、これをお蔵入りと。そうなんだ。
はい。
で、まあ、その理由としてこんな風に書いてあったんですけど、まあ、これ大竹さんの言葉ですね。なんせオケを作って、コーラスまで分厚く作り込んでありましたからね、と。まあ、カラオケできた段階で、どうだ、ざまあ見ろいって、
うん。
これで文句はあるまいって。勝負宣言をしたのはいいんだけれど、いざ歌入れしてみたら、あまりに豪華なバックに負けちゃうんですよね、ってね、うん。歌があって。だもんで本当やめちゃおうかなと思ったりしたってね。
そのご本人が。
本人の段なんですよね。
それぐらいに、もう完璧にもう作り上げられた、この楽曲。そうそうそう
僕から見てから聞く方はね、うん、もうすごくいい曲やな、うん。どこにそんなね、うん、考える余地もないんだけど、大竹一にしてそんなこと思うのかなと思うんですね。
そう
でしょうね。まあそういう曲なんですけど、まあそういう思いも、ね、感じながらちょっと聞いてみましょう。
はい、
恋するカレン、お願いします。
君が彼の背中に手を回す
栄えある1位
です、ね、1位です、はい、
もう1位はね、まあ、もうこれはもう君は天然色ですよね、
もうこれです ね
大谷圭一さんといえば代表曲ですよね、
はい、
でこれはね、まあ、僕も買ったこのアロングバケーションというアルバムの1曲目なんですね、
1曲目なんですよ、
いきなりこれなんですよ、
はい、
でこれもさっき話したあの一発撮り、
うん、へーすごい、ね、あ基本もう一発撮りなんですね、
基本一発撮りですね、うん、でだからもう力入れてる曲は一発撮りなんですね、はい、だからこれはもうほら、オーケストラが演奏しながら、それを録音しているという、そういう臨場感に溢れてますね。うん、でね、これも、もう有名な話だけど、この松本隆さんにね、うん、詩を依頼している。で、松本さんがその当時ね、そのスランプに陥ってたらしいんです。
はい。
っていうのがね、その、妹さんがすごく仲が良くて、うん、亡くなったというね、いう時だったらしいんですね。で、もう詩が書けなくなったと、まあ、あまりにもショックでね。で、大滝さんはこの、ロングバケーションの詩をもう全部松本隆さんに依頼してたけど、もう書けないと。だから他の人に渡してくれと言ったらしいですね。だけど、いやもう君の詩じゃないと僕は歌えないと。許可できないと。だから君がね、スランプから出る、もう半年でも一年でも待つから、ゆっくりやってくれと、作ってくれと。いう風にして、まあ、ね、要するにアルバムの販売を遅らせてるんですよ。
もう待つよと。
そうそう。
はい、
これはね、まあ、そら、よくね、僕もこういう歌謡界のことはわからないけど、うん、販売日を設定して、それに向けて逆算してみんな作っていくもんなんじゃないですかね、はい、多分ね。だけど、販売するね、発売日を延期するとか、うん、半年でもいい、一年でもいいって、そんなこと多分できないんじゃないかと思うんですよ。うん、で、もうそんなこと言われてもできないからって、うん、まあ沈んでたらしいんですけど、その沈んでた時に、思い出はモノクロームという、ね、うん、フレーズが、思いついたらしいですね、
はい。
だからこう、自分の妹さんのね、うん、思い出がもう、キラキラ輝いてたんだけど、それが全部もう暗くなって、
色がなくなった
ってね。うんうん、まあそんなことをこういう話ってありましたけど、君は天然色では色をつけてくれというフレーズがあるんですけど、うん、はい、まあその君は天然色っていうのはその妹さんがね、亡くなって、そのモノクロになったところから、だんだんこう色を、つけていっていくという、この歌詞の、構成を思いついたっていう話をされてましたね、はい、うん、だから松本さんが言うには、人が死ぬと風景は色を失うと、だから何色でもいいと染めてほしいという願いでこの曲を書きましたというふうに、まあ、うん、ネットに書いてありましたけど、
そうです ね、もうその話を聞いて、その曲に対する見方がちょっと変わって、
うん、ね、ただの夏サウンドじゃなくて ね、そういう悲しいところからこうね、うん、湧き上がってくるというね、まあ、立ち上がってくるという。まあ、そういうのもこの詩には入ってるみたいですね。う
ん、はい。
だからこうね、まあ、僕もその当時は知らなかったけど、まあ、ただ、夏サウンドだけじゃなくて、このね、一度、ね、失った悲しみから立ち上がっていくということと、うん、この一発撮りの臨場感をね、はい、味わっていただけたと思います。はい、お願いします。君は天然色。
かけてたら
今でもこうなんかねあの CM なんかに使われていますよね。
そうなんです。もういろんなメーカーのコマーシャルソング、またあのカバーをされているアーティストもたくさんいらっしゃいます ね、
まあ、あのこれで大滝サウンドですよ ね、
そ、 うですね。さあそんなわけで今回は赤瀬喜太郎先生が選ぶ大滝栄一ベスト10、うん、栄えあるナンバーワンは君は天然色
ですね、
はい、やはりこの楽曲、
まあ、もうこれはもう、ね、不動ですけどね、
はい、
どうですかね、その今のね、若い人たちが聴く、ね、うん、まあなんていうの、まあ、韓国ポップスと、ね、
いろいろ
K-POP と、ちょっと違う、うん、
ね、
違うけど、我々が青春時代の頃はね、はい、まあ、これぞ、ね、あのシティポップ、
そうですね、
思いません、はい、あの今結構見直されてるんですよ、シティポップはね。
はい、さあ、そんなわけで、大竹栄一さんの魅力を最後に。
うん、ですね。あの、大竹さんね、65歳で亡くなってるんですよね。はい、でね、一番最後の言葉がね、まあ、ご飯食べてデザートに奥さんがね、リンゴを切ってる時にバタンって倒れたんですよ、
はい、
ってあら？で後ろ振り見たらママありがとうって言って最後の言葉が亡くなったんです
よ、ね、はい、
で、まあ、病名は急性大動脈解離、大動脈は避けた、避けですね、これも即死するんですよ、
はい、
で、まあ、緊急手術になる場合もあるけど、はい、もう多くの場合はもうその場で亡くなる。で僕はすごいと思うのがね、ぐっと自分に何か起きた時に、うん、死ぬって思って、
はい、
最後にママありがとう、
よく
言えます言えますってね、自分のことを考えると思うんですよ、
はい、
そうね、僕も人の生き死にはたくさん見てきたけど、やっぱりそのぐっと自分に大きなことが起きた時にやばいと、ね、なんか緊急の行動ができるのかなって自分で思うまあ、して人のことをね、ありがとうという、ね、それの言葉が多分、ね、自分の人生を、
ね、
支えてくれてありがとうって言葉が、ね、詰まってて、
その瞬間で出たってことがすごい、
ね、すごいでしょ、うん、僕はね、最後の瞬間までね、やっぱり大竹さんとすごいねと、うん、たくさん知識もねあるし面白い人だったけど、やっぱりね、もう最後人のことを考えるってね、エンターテイナーなんですよね、うん、最後まで大竹さん、ただのミュージシャンとは違うと、
うん、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございます。